ペテロの手紙第2、1章をお開きください。ペテロは教会の中に入り込んできた偽教師たち、偽預言者たちがキリストの来臨を否定しているということを知っていました。そこでペテロは彼らの問題というのは、彼らのその教えが真理ではなくて、自分たちの知恵に基づいてうまく考え出した作り話であると、この16節のところにそのことを触れていますけれども、そのようにペテロは彼らの問題点を見抜いていました。彼らがしていることは神の真理を語っているのではなくて、自分たちに都合のよいこと、自分たちの考えていること、自分たちの勝手な思いを伝えているに過ぎないと。しかも彼らのそのメッセージの目的というのが、人々を惑わして真理から遠ざけようとしている。確かにパウロが言ったように、彼らが伝えていたことは悪霊たちの教えそのものでした。こういった危険にさらされている教会にあって、ペテロがどのように自分たちを守っていくべきなのか、その方法を教えるわけです。いろんな誤った教え、間違った教えから自分たちを守るためには、自分たちがしっかりと真理に立ち続けていくことが必要である。言い方を変えれば、しっかりと我々はどんな時にでも神のお言葉である聖書に立つことが必要であると、そのことをペテロはこの読者たちに思い起こさせるわけです。これまでの学びを通して、この読者たちだけではなくて我々自身も聖書の大切さということを強く覚えたはずです。いかに聖書が我々にとって大切なのか、この聖書こそが私たちの信仰の土台であり、そして私たちの命の指針です。なぜならこの聖書こそ神の御心が記されているものだからです。聖書の大切さはみんな分かっているはずです。聖書の大切さはみんな自覚しているはずです。聖書というのは私たちを、今もお話したように、歩むべき方向にしっかり導いててくれる。ですから詩編の著者が言ったように、詩編の119編の105節のところで、あなたの御言葉は私の足の何です？灯火、私の道の光ですって。どのように生きていくべきなのか、どのように歩んでいくべきなのか、この聖書が私たちにそのことを教えてくれるって。また聖書の言葉っていうのは、聖書っていうのは私たちに対してその罪への勝利をもたらしてくれる。私たちが罪に常に敗北しなくてもいいって、罪に対して勝利することができるって、それを可能にしてくれるのがこの神の言葉である聖書であるって。同じ詩編の著者が詩編の119編の11節のところに、あなたに罪を犯さないため私はあなたの言葉を心に蓄えましたって。またパウロはエペソ人の手紙の6章の中で11節のところから、神の武具を身につけなさいって、その中で御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさいって。ですから罪に対する勝利っていうのもこの聖書を私たちにもたらしてくれる。また聖書っていうのは私たちに慰めと励ましを与えるものです。サムエルは第2サムエルの22章のところで、神その道は完全、主の御言葉は純粋、主はすべて彼に身を避ける者の盾である。同じことが詩編の18編の30節にも記されています。また詩編の119編の中にもこういう御言葉があります。50節、これこそ悩みの時の私の慰め、まことに御言葉は私を生かしますって。で、皆さん、信仰の先輩たちはこうして私たちに御言葉がどれほど我々にとって大切であるかということを教え続けてくれています。 どのように生きていったらいいか、それを御言葉を教えてくれるし、どうしたら罪に勝利できるのか、それも私たちに教え、その力を御言葉私たちに与えてくれるし、そしてこの御言葉を通して私たちは神ご自身の慰めであったり励ましを受けることができる。このようなことを聖書が教えているし、このような力を聖書は持っているということを我々は知っていながら、私たちの問題というのはなぜこの聖書に信頼を置かないのかということです。なぜ私たちは日々さまざまな問題を抱える私たち、いろんなことで悩む私たち、どうして神のところに助けを求めに行かないで人間のところに助けを求めに行くんでしょう。なんで最高の知恵を持ってらっしゃる神のところに、しかもその方が約束されているように本当の慰めや励ましをいただくことができるのに、なぜ神以外のところにそれを求めていこうとするんでしょう。お気づきになります、我々の問題が。神はこのような祝福を約束してくださったにもかかわらず、私たちがそうでない選択をしている。もっと言えば、神がこうおっしゃっているということを知っていながら、それとは違うことを選択している。本当に私たちは御言葉に立っているのかどうか、そのことを我々は考えなきゃいけない。また御言葉はこう言います。我々に喜びを与えてくれるって。エレミアはこう言います。私はあなたの御言葉を見つけ出し、それを食べました。あなたの御言葉は私にとって楽しみとなり、心の喜びとなりました。主の御言葉を学ぶことによって私たちの心が喜んでいくって、なぜならここに神のことが記されているから。またペテロが私たちに何度も教えてくれたように、御言葉っていうのは私たちの信仰の成長に役立つものです。霊的成長に役立つものです。で、皆さん、こういったことを私たちは御言葉から学ぶし、そして霊的成長に役立つんだということをペテロ自身が教えてくれていた。ということは、ペテロ自身は聖書の大切さというものを十分に理解していました。そこでペテロ自身が、このペテロ第一の手紙の4章のところ、11節のところでこう言っています。語る人があれば神の言葉にふさわしく語りなさい。聞いてくださいね、皆さんね。何を言っているかというと、この箇所では、信仰者一人一人に神様は霊的な賜物を与えてくださっている。だからその賜物をしっかり用いて主に仕えていきなさいという話をするわけです。その中で語るという賜物を持っている者たちはその働きをしっかりなしなさいということを言うわけですが、彼はあえてこう言ってますよね。神の言葉にふさわしく語れ。語る賜物をいただいた者たちはこれは神のお言葉なんだということをしっかり覚えてそれを正確に語るという責任があるという話です。でも残念ながら教会に入り込んできた、また人々を惑わしていた偽教師たちや偽預言者たちはそういったことをしなかった。ペテロの言葉を借りれば、皆さんの見てらっしゃるこのペテロ第二の手紙の3章の16節には彼らが何をしていたのかペテロが教えています。それらの手紙を曲解しなんて16節のところに書いています。手紙とは何の話なのか15節からその話が出ています。また私たちの主の忍耐は救いであると考えなさい。それは私たちの愛する兄弟パウロもその与えられた知恵に従ってあなた方に書き送った通りです。つまりペテロが言っているのはパウロ自身が記した書簡の話です。16節、その中で他のすべての手紙でもそうなのですが、このことについて語っています。その手紙の中には理解しにくいところもあります。無知な心の定まらない人たちは、つまり偽教師たちの話です。偽預言者の話です。彼らは無知で心の定まってない、そういう人たちであると。何をしているか、聖書の他の箇所の場合もそうするのですが、それらの手紙を曲解し自分自身に滅びを招いています。ですから教会の中に入り込んできたこういった偽教師たちがしていたことっていうのは神の真理を勝手に解釈して自分たちの都合の良いことをそれを用いて語っていたって。 だからペテロが言うように気をつけなきゃいけないし、もっと我々を恐れなきゃいけない。これは神様の言葉なんだって。そういうことをしてはならないんだということをペテロは警告するわけです。こんなことを語ったのはペテロ自身がこの聖書の大切さっていうのを十分に理解していたからです。今日私たちが見ようとしているこの20節と21節のところ、ペテロは改めて聖書の大切さを教えようとします。聖書がなぜ大切なのか、そのことを2つの理由を挙げて説明しています。今からそれをご一緒に見ていきたいと思います。20節ご覧ください。それには何よりも次のことを知っていなければいけませんと。このように最初に記されています。この何よりもという言葉は最も重要なという意味です。ですからペテロはこの20節の初めの時にこれから記すことの大切さ、重大さというのを伝えようとしているんです。これから私が記すこと、これから私があなた方に教えること、それはとてもとても大切なものである。聖書がどうして大切なのか、続けてみてください。20節はこう続きます。すなわち聖書の予言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。なぜ聖書が大切なのか、一つ目の理由は聖書は神のお言葉であると、そのようにペテロが教えます。聖書は神のお言葉なのだと、そのように教えるわけです。すなわちという接続詞がここに書かれています。ペテロはもう先に語ったことの説明をこれから始めていこうとするわけです。語ったこと、すなわちと言って彼は説明を始めるわけです。でペテロが改めて教えたかったことは何かっていうと、聖書の予言、予言の御言葉、あえてそういう表現を使ったのはそういう表現をペテロ自身が使っているからです。20節のところに聖書の予言とありました。またすでにペテロは19節のところで予言の御言葉と言ってました。全く違うものを指しているわけじゃありませんでしたよね。これっていうのは聖書についてでしたよね。そしてこの聖書っていう言葉を我々はこうして聖書の中で見たときに、これは一般的には新約聖書の中にこのような言葉が出てきたときは旧約聖書を指しているんだということをこれまで我々見てきました。なぜならばまだ新約聖書は完成してなかったからですよね。聖書の予言であるとか、また予言の御言葉っていうふうにあえてペテロが言ったというのはもうすでに学んできました。旧約には予言的要素が含まれているからです。またこの予言という言葉が20節に出てきてますけれども、これは預言者のメッセージという意味になります。ですから旧約聖書をちょっと皆さん思い出していただくと、多くの預言者たちのメッセージが記されてますでしょ。大預言者を見るときにイザヤがいました、エレミアがいました、エゼキエルがいました、ダニエルがいました。小預言者を見るときにたくさんの預言者たちがメッセージを語ったわけです。それが記されているわけです。予言っていうことを考えたときにこういうことが言えますよね。旧約聖書は約束の救世主、救い主が来られるという予言が記されたものであった。そして新約聖書はというと、その約束されていた救世主、救い主が来られて旧約の予言が成就したんだということ、そのことが記されている。ですからペテロはこうして予言という言葉を使いながら私たちにこの旧約聖書のことを教えようとするわけです。でこの20節を見ていただくと、聖書の予言は皆と言っています。あえて皆という形容詞をここにつけているのは旧約聖書のすべてがということです。その一部分だけではない、旧約聖書のすべての部分がということを言うわけです。 じゃあ旧約聖書のすべてが何だというかというと、その後見ていただくと、人の指摘解釈を施してはならないということです。もう最初に結論言いますよ。神のお言葉だということを言ってるんです、はい、ただ実はこの人の指摘解釈を施してはならないっていう言葉、この御言葉ですけれども、代表的な2つの解釈をちょっと皆さんにご紹介したいと思うんです。で、ちょっとややこしくならないようにと思って簡単に説明しますから、どうぞ皆さん注意して聞いててくださいね。この人の指摘解釈を施してはならないというこの御言葉ですけれども、これが言っていることは、一つ目に解釈に関する警告であると、このように取ることができます、ね、人が勝手に自分勝手な指摘解釈を施してはならないんだと、ね、そうではなくて、聖書は聖霊なる神様の助けを仰ぎつつ、時期通りに、また文法的に歴史的に正しく解釈しなければならない、そういうふうに皆さん学んでこられたし、私たちもそんなふうに語ってきました。ですから実際にこの箇所は、文語訳聖書やまた口語訳聖書を見たときに同じように書かれています。文語訳聖書は、何時らまず知れ、聖書の予言はすべておのがままに説くべきものにあらぬをと。口語訳聖書は、聖書の予言はすべて自分勝手に解釈すべきでないことをまず第一に知るべきであると。ですからこれらの訳は、まさに今最初にお話したように、勝手に解釈をしてはならないと、そういう解釈に基づいてこういう訳がなされたわけです、ね、確かにそのように取れるんです。ただどうも文脈を見たり、またこの言葉を見ていくときに、二つ目の解釈、どうもこちらの方が正しいのではないかというふうに思われます。それを今から紹介しますね。ここで言われていることは何かというと、聖書の根源、聖書の元、源、聖書の誕生の要因というものをこの箇所は私たちに教えていると。というのは、この人の指摘解釈のこの指摘という言葉なんですけど、これは独自のということです。人間独自のということです。で、解釈というふうに訳されていますから、この言葉を見ると、その意味を理解すること、また解き明かすことと、そういうふうに考えてしまいますよね。解釈となっているから。でも解釈と訳されたそのギリシャ語は、解釈以外にもこんな意味があります。それは公開とか公表するとか、説明とか解説とか、そういう意味を持った言葉がここで使われているんです。ちょっと違いますよね、解釈というのと。ぜひ皆さんに見ていただきたいのは、その最後の動詞なんですが、施すという動詞なんです。ここで使われている言葉っていうのは、これは何々となるとか、生まれるとか、創作されたとか、こんな意味です。これもまた施すっていうのとちょっと意味が違いますよね。ね、この使われている言葉には、何々になるとか、生まれたとか、また創作された、作られたという、そういう意味がある言葉なんです。で、実はこの言葉っていうのは、ちょっと理解するために、使徒の働きの中の20章をちょっとご覧くださいます。ここでこの言葉が使われているんですけど、20章の3節のところに、パウロがギリシャで3ヶ月過ごしたということが3節に出てますよね。使徒の働きの20章の3節、パウロはここで3ヶ月を過ごしたが、そこからシリアに向けて船出しようという時に、彼に対するユダヤ人の陰謀があったため。このあったという言葉、これが今私たちが見ているこの施すという言葉と同じ言葉が使われているんです。 だいぶ違いますよね、意味からして。この3節の使徒の働きの20章の3節を見ていただきますと、陰謀があったということは何を言っているかというと、パウロに敵対する者たちはパウロを何とか殺してしまおうという、そういう陰謀をただ考えただけじゃない、彼らはそれに基づいてあるグループを組織するんです。つまりただそういったことを考えていただけじゃない、それが実際に形となっているんです。だからパウロはシリアに向けて行こうとしてたのに、マケドニアを経て帰ることにしたって書いてますでしょ。ルートを変えてるんです。そんな噂をただ聞いただけだったらそんなことしなかった。実際にそういう一軍がいたわけです。どれくらいいたか分かりませんけれども、明らかにパウロの命を狙っている、パウロを心よく思ってない人たち、そういう人たちが何か企てている。ですからさっき私たちは施すというのに、生まれるであるとか作り出すとか、そういう意味があるって言いましたでしょ。まさにここにこういう陰謀を企てて、そして彼らは何かをそこで生まれてた、何か形になるものを作ってた、何かを組織してた。そういう意味のある言葉がこの20節の中で使われているということで、今日のテキストにもう一回戻ってみてください。ペテロはここで人の私的解釈、つまり人間の独自の解釈、説明、それが形になったのではないということを言ってるわけですよね。だって否定がついてますでしょ。人の私的解釈を施してはならないと否定がついてるわけです。ですからこの20節の後半でそのペテロが言わんとしていることは、この聖書っていうのは人間が勝手に作り出したもの、人間の知恵とか考えに基づいて生み出したものではないんだということを言っている。聖書の預言はすべて人の、つまりここでは預言者たちですけれども、預言者たちが直面したことや、また預言者が神から与えられた幻に彼ら独自の解釈を施したもの、それを記したんではないんだと。幻を神様から与えられたときに彼らは自分たちで勝手に解釈して、多分こういう意味だという説明を、自分勝手な説明をここに記した、それが聖書ではないということを言ってるわけです。なぜかっていうと、実は偽預言者たちはそういうことをしていたからです。神様からのメッセージがないのに、あたかも神からのメッセージをもらったかのように語ってたんです。神からのメッセージを私的に解釈をしてたんです。エレミアの14章の中で、ちょっと皆さん聞いててくださいね。こういう やりとりがあります。主は私に仰せられたと。あの預言者たちは、神がおっしゃってるわけです。私の名によって偽りを預言している。私は彼らを使わしたこともなく、彼らに命じたこともなく、語ったこともない。彼らは偽りの幻と虚しい占いと自分の心の偽り事をあなた方に予言しているのだって出てきますでしょ。偽りの予言者たちはそういうことをやってたわけですよ。神が働いてないのに、あたかも神が働いてるかのようにしてたんです。同じエレミアの23章の中でも、ちょっと聞いてくださいね。16節に、万軍の主はこうおせられる、あなた方に予言する予言者たちの言葉を聞くな、彼らはあなた方を虚しいものにしようとしている。主の口からではなく自分の心の幻を語っているって。17節にも、彼らは私を侮る者に向かって、主はあなた方に平安があると告げられたとしきりに言っており、また固くなな心のままに歩むすべての者に向かってあなた方には災いが来ないと言っていると。私を侮る者、神を侮っている者たちに対して心配しなくていいって、あなたたちには災い来ないんだって。神のメッセージでないメッセージをあたかも神のメッセージであるかのように語ってた、これが偽預言者たちだったんです。 もう一箇所だけエレミアの23章の中に21節に、私はこのような預言者たちを使わさなかったのに彼らは走り続け、私は彼らに語らなかったのに彼らは預言しているって、そういったことが実際にあったので、ペテロはここで改めて、でも旧約聖書のその預言者たちが語った言葉というのはこのような偽預言者たちの言葉とは違うんだと。彼らは自分勝手な解釈をしたんじゃないって、神の幻を自分勝手に解釈してそれを記したんではないって、お気づきになります？その当時存在していた、いやそれ以前から存在していた、こういった偽りの預言者や偽りの教師たちと、この旧約を記した預言者たちとは全く違うんだということをペテロは明らかにしようとしているわけです。ペテロが言うことは、聖書は人の独自の、その人の独自な解釈によって記されたものではないんだと。まずそのことがこの20節で語られていると。ですから確かにこの訳を見ると、日本語訳を見ると、人の指摘解釈を施してはならないというと、どういうふうに解釈するかというふうに取れるし、それを否定しているわけじゃないです。もちろん我々が聖書を解釈するときには注意して解釈しなきゃいけない、ね、それはそうなんです。でもどうもこの20節が言わんとしていることは、後で説明したように、この聖書の言葉っていうのは、その偽りの預言者たちのしていること、彼らが記したこととは全く違うんだということを教えているように思います。でもう一つその理由が実はあるんです。実はこの指摘解釈の解釈という名詞なんですけれども、この名詞をよく見てみますと、ここでこの名詞は属格という、あまり聞き慣れないかもしれませんが、所有格といった方が分かるかもしれません。同じことです。誰が一体所有しているのか、一体誰に属しているのか、そういう形でこの言葉は使われています。つまり属格で用いることによって、ここで言わんとしていることが、この解釈の元である、解釈の根源が何かということを明らかにしようとしているんです。つまり人の独自の解釈だと。ですからこの20節が明らかにしようとしていることっていうのは、聖書の預言っていうのは人間が勝手に作り上げたものではないと、勝手に記したものではないんだと、そのことをペテロはここで否定するわけです。だからそれがまず教えられているんだということを先生覚えてくださいね。そして21節は実はそのことに、それを受けてまだ詳しい説明をペテロは加えてくれています。ちょっとご一緒に見てくださいね。21節のところ、21節には、なぜなら預言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからですと、このように記されています。なぜ聖書が大切かっていうと、ペテロは2つ目の理由として、実は聖書は聖霊によって書かれたものであると。この聖書の本当の著者は聖霊なんだということを教えているからです。まずこのなぜならというこの接続詞がここに続いています。20節で語ったことの確実性を明らかにしています。そしてまたその理由をペテロはここで説明しようとするわけです。なぜ聖書は人間が勝手に作り上げたものではないのか、なぜならと、その説明をするわけです。同時にこれは人間が勝手に作り上げたものではないんだということを確実にして、その上でその理由を説明しています。預言は決して人間の意思によってもたらされたのではなくと、このように記されています。 で皆さんに見ていただきたいようなこの21節のところ、確かに日本語ではこういうふうに記されているんですけども、言語ではこの21節の一番最初に出てくる言葉は否定語なんです。ではなくという否定語なんです。 not とか no です。その言葉が一番最初に出てきているんです。そしてこの21節のこの文章の主語は予言です。もうすでに見てきたようにこの旧約聖書全体の話です。それが人間の意思によってもたらされたものではないんだということをペテロはこの後明らかにしていくんです。でちょっと続けてみてくださいね。人間の意思って書いてますでしょ。これは人間の考えとか人間の願望によってということです。そして次に出てくるこの動詞が非常に重要なんです。もたらされたとありますでしょ、ね、言葉説明しますけどちょっと皆さんねちょっと聞いてくださいね。このもたらされたという言葉は言葉に出すとかね、語るとか運ぶとか動かされるとか追いやられるとかそういう意味があるんです。また別の辞書を見てみますと神の宣言とか布告を運ぶとか伝えるなんて、また言葉で表現するとか公にする、そういう意味のある言葉なんです。またもしくは制作する、生み出すとか隠れた事実などを明らかにする、そういう意味がある言葉なんです。ですからこの21節でペテロが教えてくれることは、聖書っていうのは誰か人間が語ったことを記したものでも、ある人間の考えやまたそれに感化されたものによって作られたものでもないんだということを言わんとしてるんです。20節を受けてそのような説明を加えてるんです。こうしてペテロは最初にもお話したように偽りの教師たち、偽予言者たちとこの聖書との違いというものを明確にしているんです。偽りの予言者たちや教師たちの教えというのは人間の考えによって作り上げられたものでした。しかし聖書はそうではないって、もうちょっと皆さん注意して聞いてくださいね。3つの方法でペテロは今話したことを証明しようとしているんです。ペテロが記したことをちょっとしっかり見ていきましょう。まずね、さっきもお話しましたようにこの21節のこの言葉です、見言葉ですけれども、聖書の予言は決して人間の意思によってもたらされたのではないというこの文頭に否定語が来ているんだという話をしましたでしょ。21節は No, Not という言葉で始まるんだと。この否定語を最初に持ってくることで聖書が人間の意思によってもたらされたという見解を、人々のさまざまな憶測をペテロは完全に否定しようとするんです。人々はいろんなこと言うじゃないですか。聖書だって誰かが勝手に作ったんじゃないですかって、誰かが勝手に書いたんじゃないですか。ペテロはこの21節で真っ向からそれに対して完全にそれを否定する。最初にノットという言葉を入れることによって、これは人間によって作られたもの、作り上げられたものではないんだということを強調しているんです。いいです。それがまず最初にペテロが言わんとすることです。そしてそれを確固たるものとするためにペテロはある言葉をここに加えているんです。その言葉が何かというとね、皆さん見てください。決してという言葉が出てきてますでしょ。予言は決して人間の意思によってもたらされたのではないと言っています。日本語としてはここに決してという言葉が真ん中に入っているんですけども、実は言語ではこの決してという不変化詞なんですけども、この決してという言葉は最後についているんです。でこの決してという言葉はかつてとかある時にとか昔はという意味です。なぜこれを最後につけたかっていうと、ペテロが言いたいのは、過去においてもこの聖書は人間によって作られたものではないって。 この聖書が、旧約聖書が完成するによって、どの時点でもこれは人間によって書かれたものではないんだということを強調しようとしているんです。最初に否定語を持っていって、最後にこの決してという言葉を持って、これは人間の考えを記したものではないって。そして今だけじゃない、過去においても、どの時点においても、これは人間の考えを記したものではないんだと。これがこの21節でペテロが読者たちに伝えようとしたメッセージです。そして3つ目にね、予言は決して人間の意思によってもたらされたものではなくと述べた後に、実はここ日本語では出てこないんですけれども、反対の意見を導入する接続詞が入ってます。しかしとかむしろとか反対にとか。ですから言いたいことは、聖書っていうのは、ね、人間の意思によって作られたものではないんだ、かえってこの聖書というのはこういうものだということを、この後半で明らかにしようとするわけです。人間の意思によって人間が勝手に考え出した作り上げたものではないとするならば、聖書は一体何者なのかと。この御言葉が言うように、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったと。つまりこれは、誰が聖書の本当の著者なのかを教えている。誰が聖書を本当に書いたのか、そのことを私たちに教えてくれるんです。聖霊に動かされた人たち、その言葉が私たちに一体誰が聖書の本当の著者かを明らかにしている。ちょっと見てください。いいです。聖霊に動かされたという、この動かされたという動詞なんですけれども、この言葉は風を受けて進んでいるその帆船に使われるんです。その当時の船っていうのはモーターなんかありませんでしょ。描けますよね、皆さん、帆船が帆を大きく広げて風を受けてその船が航行している様子です。実はその様子が書かれてあるんで、ちょっと聞いててくださいね。その光景を描いてください。船はそれに巻き込まれ、風に逆らって進むことができないので、仕方なく吹き流されるままにしたって。もう全く抵抗できないんで、もうじゃあ風に任せましょうって。しかしクラウダという小さな島の陰に入ったので、ようやくのことで小舟を処置することができた。小舟を船に引き上げ、備え綱で船体を巻いた。またスルテスの浅瀬に乗り上げるのを恐れて、船後を外して流れるに任せたなって書いた。これは使徒の働きの27章の今15から17まで読んだんですけど、分かっていただきました？もうこの嵐の中でどうすることもできない、風が強風が吹きざらしてくる、その中で保線はもう流れに任せるしかなかった、ね、そういう状態なんですこれ、ね、しかもこの言葉、ね、動かされたという言葉は比喩的にいいです。預言者たちが自らの方をいっぱいに広げて、そして聖霊が彼らの方をいっぱいに満たして、聖霊ご自身が望まれる方向へと彼らの船を進めている、そのような意味で説明されるんです。だから描いていただきました皆さん、ね、この動かされたっていう言葉はまさに帆船が風に流されている様子です、ね、そしてここでペテロが言いたかったのは、実際に聖書というものはこれから見ますけれども、人間によって確かに記されているんです。でもその聖書の御言葉を記した人たちは、その預言者たちは、まさにこの帆船のように聖霊なる神様のその力を受けて、その導きに従って成したんだと。だから彼ら自身が自分の望むままに何かをしようなんてことはできなかったと。まさにこの船が、帆船が風に流されたように、聖霊なる神の働きによってこの御言葉が誕生するようになったということを言っているわけです。ですからペテロが言いたいのは、この聖書の本当の著者っていうのは神ご自身なんだと。 なぜ聖霊なる神様がこの御言葉を知る必要があったのか。それは神の御心をご存知なのは神しかいないからです。パウロがこんなこと言ってます。ちょっと皆さんコリント第一の2章を挙げてくださいます。コリント第一の手紙の2章9節から11節のところに、まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。神様のなさることを我々みんな知ることなんかできないんです。あまりにも神の知恵は私たちの知恵よりも優れているゆえに。10節、神はこれを御霊によって私たちに啓示されたのです。つまり神が私たちに啓示しよう、つまり神が私たちに知らせようとすることを神が私たちに知らせてくださった。もし神様がそういうことを考えられなかったら私たちは知らないことだらけだという話です。神が私たちにこのことを知らしめようとして、そしてそれを与えてくださった。だから私たちはそれを知ることができるというわけです。実際続けてみてください。御霊はすべてのことを探り神の深みにまで及ばれるからです。一体人の心のことはその人のうちにある霊のほかに誰が知っているでしょう。同じように神の御心のことは神の御霊のほかには誰も知りません。だから大切なんですよ。神の御心をご存知である聖霊なる神様が働かないとどうやって神の御心を知ることができます。ペテロは私たちにこの聖書っていうのは人間が勝手に考えたり人間が勝手に書いたもんじゃないと、聖霊なる神様が実はこの聖書の著者なんだと。これは神の御心が記されている。でもその御心を記すためには御心を知っている人が記さなきゃいけない。そんな人は人間の中にいないんです。だから聖霊なる神様が働く必要があった。聖霊なる神様がそのような人間を動かしたんだと、そのようにペテロが教えるわけです。実際に神が人々のうちに働いてその神のメッセージを記させたということが書かれています。エレミアの36章のところにこうあります。あなたは巻物を取り、私があなたに語った日、すなわちヨシアの時代から今日まで、私がイスラエルとユダとすべての国々についてあなたに語った言葉を皆それに書き記せて。こうして預言者たちは神が彼らに示してくださったその神様の御心を、真理を彼らは書き写したんです。エレミアの36-2のところです。この21節の今日のテキストのところですけれども、神からの言葉を語ったと出てきます。神からの言葉っていうのは神ご自身のメッセージという意味です。彼らは自分のメッセージを神のメッセージだと言って語ったんじゃないんです。彼らが語ったのは神のメッセージだった。神が与えてくださったメッセージだったんです。でこの語ったのですという言葉ですけれども、これが描いているのは、ね、ちょっと今説明したように神様が預言者たちに与えてくださった神のメッセージを実際に言葉を発して語った預言者たち、その様子がこの語ったのですという言葉が私たちに示してくれているんです。エゼキエルに対して神様は、私に仰せられた人の子よ、さあイスラエルの家に行き、私の言葉の通りに彼らに語れと、エゼキエルの 3-4 です。また使徒の28-25のところには、聖霊が預言者イザヤを通してあなた方の父祖たちに語られた。ですからもういいですよね皆さんね。こうして御言葉を私たちに、確かに神がある人々のうちに働いて、そしてその人々は神のメッセージを聞き、そのメッセージを正確に語ったんです。そのことがここに書いてあるんです。 故に彼らはそれを正確に記そうとした。ですからペテロが教えていることは、この聖書というのは人間が勝手に考え出したものじゃない、これは神のメッセージなんだということを改めてここで教えようとするんです。確かに聖書の中をご覧いただくと、いろんな人が書いたというそれぞれの特徴がそこに現れています。それぞれが持つ独自の表現であったりとか、語彙であったりとか、言葉遣い、そういったものをそのままにして神のメッセージを記させたんです。神が彼らを用いて神のメッセージを語らせ、神のメッセージを記させた。それがペテロがここで教えることです。で、皆さん不思議と思われるかもしれない。でもこのような働きをなさった神はどんなことでもできる神でしょ。この方にとって不可能なことは何一つない。そしてこれは神の作品なのだと、そのようにペテロが教えてくれるわけです。旧約聖書、そして新約聖書もそうです。すべては神のメッセージであると、ペテロはこのように、これは聖霊によって動かされた者たちが神からのメッセージを語ったし記録した。パウロはご存知のように、テモテ第二の手紙の中で、聖書はすべて神の、何と言います、霊感によるものだ。彼らが語っていることは同じです。すべて神の御業であるって。だから皆さんね、パウロは特にこの旧約聖書、もちろん新約聖書もその後に完成したの、同じように神が働かれたわけですけれども、旧約聖書に関して彼はこんなことを使徒の働きの24章で言っています。私は彼らが異端と呼んでいるこの道に従って私たちの先祖の神に仕えていることを閣下の前で承認いたします。パウロはこのペリクス総督の前で弁明しているわけです。使徒の働きの24章の14節のところです。その後こう言います。私は律法にかなうことと預言者たちが書いていることとを全部信じていますって。お気づきになりました。パウロはあの旧約聖書の言葉を全て信じているって。なぜかって、あれは神のメッセージだって、神が記されたものだって。人間を使ったけれども、しかし聖書の初めから終わりまでそこに記されているすべてのことは神ご自身が記したメッセージだって、だからすべてを信じていると、そのように告白をしたわけです。なぜ聖書が大切なのか、ペテロは我々にもう一度教えてくれるんです。これは神のお言葉であるって。これは神が記されたものだ。だからペテロはこの御言葉を語る人であるならば正しく語れって。そして我々信仰者一人一人にこれが神のメッセージであるから、しっかりあなたたちはこの権威を認めてそれを心から受け入れるようにと、そのように言うわけです。で、皆さん、私たちが学んでいるのは人間のメッセージじゃないんです。私たちが手にして学んでいるのは、これが神ご自身からのメッセージなんです。だからそこに当然聞いたものとしてそれに従うという責任が伴うということは明らかです。今日は今一度この大切なことを見てきました。なんでこんなことを我々時間かけて学んだのかって、我々思い出さなきゃいけないんです。この手にしているこの聖書っていうのは、私たちをお作りになり、この世界のすべてをお作りになり、すべてを治めていらっしゃる、永遠から永遠に存在なさる誠の神様があなたや私に与えてくれたメッセージだからです。どうでしょう、この聖書に対して私たちはその権威を認めて十分な敬意を払っているでしょうか。それとも他の書物と同じように扱っているでしょうか。私たちが知恵を得なければならないのはこの聖書からです。これは神のお言葉だからです。我々が従っていくのはこの神のお言葉に従うんです。人間の教えであったり人間の知恵に私たちは心を奪われてはならない。 私たちがしっかりと心を傾けなきゃならないのは、この神が私たちにくださった唯一のお言葉、この聖書です。この聖書を愛する者として、この権威に服する者として、どうぞ御言葉に従い続けていきましょう。それがこの御言葉をくださった神の前にふさわしい態度です。お祈りしましょう。父なる神様、あなたはこの素晴らしい御言葉を私たちに与えてくださいました。これ以外何も必要ではありません。これから覗いてもならないし、加えてもならないと言われたのは、確かにこれがあなたが与えてくださった啓示だからです。主よ、どうぞ私たちがこの御言葉を御言葉として心から受け入れて、ふさわしい敬意を払いながらこの御言葉に従うことができるように、いや、その思いを強めてくださるように、これは神ご自身のメッセージであると、どうぞその思いを持って、そこには聞いた者には御言葉に従う責任があるということを今一度思い出して、我々一人一人が御言葉に従う者へとますます変えられていきますように。それをあなたは望んでいらっしゃいます。そしてその時にあなたは私たちのうちに働きを始めてくださる。我々をますますキリストにいた者へと変えてくださいます。そんな信仰者があふれる群れとなるように、そんな信仰者に自分自身が変えられるように、そのことを願って御言葉を心から受け入れて従う者に変えていってください。その御業もどうぞあなたの栄光のためになしてください。御言葉を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。